聖書の朗読をいたします。マタイの福音書21章23節から32節。それからイエスが宮に入って教えておられると、祭司長たちや民の長老たちがイエスのもとに来ていった。何の権威によってこれらのことをしているのですか？誰があなたにその権威を授けたのですか？イエスは彼らに答えられた。私も一言尋ねましょう。それにあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているのか言いましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たものですか？天からですか？それとも人からですか？すると彼らは論じ合った。もし天からといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかと言うだろう。だがもし人から出たといえば、群衆が怖い。彼らは皆ヨハネを預言者と思っているのだから。そこで彼らはイエスに、わかりませんと答えた。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのか、あなた方に言いません。ところで、あなた方はどう思いますか？ある人に息子が二人いた。その人は兄のところに来て、来よ、今日ブドウ園に行って働いてくれ、と言った。兄は行きたくありません、と答えたが、後になって思い直し、出かけて行った。その人は弟のところに来て、同じように言った。弟は、行きます、お父さん、と答えたが行かなかった。二人のうちどちらが父の願った通りにしたでしょうか。彼らは言った、兄です。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に言います。主税人たちや遊女たちがあなた方より先に神の国に入ります。なぜなら、ヨハネがあなた方のところに来て、義の道を示したのに、あなた方は信じず、主税人たちや遊女たちは信じたからです。あなた方はそれを見ても、後で思い直して信じることをしませんでした。以上であります。イエスは毎年、杉越の祭りを祝うために、自分の故郷のガリラヤからエルサレムに登っていきました。弟子たちと共に過ごした3年余りの間も毎年エルサレムに来ました。この例えが語られたのは、イエスが逮捕され十字架にかかるその週のことでしたが、この例えは緊迫感の漂う最後の巡礼の中で語られたものです。エルサレムの神殿で力強く人々に教え行動するイエスに、ユダヤ人の指導者たちは、何の権威でこのようなことをするのですかと尋ね、その行いを非難します。彼らには自分たちの神殿を荒らされたことに対する強い怒りがありました。神殿を取り仕切っているのはこの指導者たちですから、勝手な振る舞いをするなと圧力をかけているのです。そして何の権威でと問うことでイエスを追い詰め捕まえる口実にしようとしました。イエスの答えが天からの権威であったら、神を冒涜する者として逮捕できます。イエスがもし人からと答えたら、つまり人々が私を支持している王だからと答えたら、ローマ帝国に反逆する謀反人として訴えることができます。どちらにしてもイエスを捕まえることができますから、イエスを追い詰めるには賢い方法でした。しかしそれに対してイエスは、バプテスマのヨハネの権威について問い返しました。バプテスマのヨハネは人々に罪を悔い改め、救い主が来られる備えをするように教え、 ヨルダン川で人々に洗礼を授けていました。ヨハネは今ここでイエスを問い詰めているユダヤ人の指導者たちにも同じように罪の悔い改めと洗礼を求めたので、彼らはヨハネを苦々しく思っていました。やがてこのヨハネはヘロデ王の不倫の罪をはっきりと指摘したために王に逮捕されて処刑されます。ヨハネを忌々しく思っていた彼らはヨハネがいなくなったために大変好都合なことになりました。あなた方の耳に痛い教えを説き、バプテスマを受けようと言ったあのヨハネは誰の権威によって教えたのか。これがイエス様の問いかけです。この問いかけに対し、もし天から使わされた預言者だと答えたなら、ではどうしてヨハネの教えに耳を傾けようとしなかったのかと責められるでしょう。天から使わされた預言者ではなく、ただ勝手にやったことだと言ったら、バプテスマのヨハネを支持していた民衆はたくさんいましたから、民衆の反感を買うことになります。イエスの問いに追い詰められた彼らは、わからないと答えを保留しました。彼らは真面目に真実を知ろうとするよりも、自分の利益を守り、邪魔者を排除することしか考えていませんでしたから、そのような彼らにはイエスも答えを与えませんでした。真実に求めるということは、神の国への入り口です。その心にイエスは答え、天の御国へ入る救いの道を教えてくださるのです。私たちも自分の利益を守ろうとする心ではなく、真実を知りたいという願いを持ってイエス・キリストに近づくのです。イエスは彼らの不真実な心に触れて、ブドウ園の例えを話されました。このブドウ園はイスラエルを指します。ブドウ園の主人は神です。この例えで主人はこの二人の息子の父親でもあります。このブドウ園で働く者とはイスラエルの民を指します。この例えを私たちに置き換えるなら、イエスは私たちを神の子と見ておられて、私たちが神の子としてふさわしく父なる神の前に生きるよう招かれているということです。父親は二人の息子が自分の思いに応えて葡萄園で働くことを望みました。弟は素直に行きますと言いましたが、実際には行きませんでした。この弟は表面的には敬虔さを装い、神に仕える姿を見せながら、その心には真実な求めのない指導者たちを指しています。彼らはバプテスマのヨハネが来たと、その時に教えを聞こうとせず信じようとはしませんでした。自分には悔い改めるようなことは何一つないと考えたからでした。私たちの心にもこのような考えが浮かび上がることがあります。一方、兄は行きたくありませんと父親に反抗しましたが、後から悪かったと心を変えて葡萄園に出かけていきました。この兄はユダヤ人たちが罪人と見下した主税人、あるいは遊女たちのことだとイエスは明かしておられます。自分の私腹を肥やすために決まった以上の税金を取り、人々を困らせていた主税人たち、また性的な不道徳の罪を犯した遊女たち、 これらの人たちはユダヤ社会から罪人として扱われていました。ところが最も神の国から遠いと思われていた彼らがバプテスマのヨハネの呼びかけに応じ、罪を悔い改めて洗礼を受けたのです。つまり思い直したということです。このように思い直すということは、神の前に柔らかな心を持つということです。私たちも自分の歩みを思い直すならば、主イエスによって生まれ変わるということができます。この例えから、思い直す勇気を今持ちなさいとイエスが語っておられます。兄は最初ブドウ園に行くことを嫌がりました。この主人の言葉に従う道は窮屈で嫌なことと受け止められたでしょう。後で悪かったと思って出かけていくとき、恥ずかしさも覚えたでしょう。イエスが受け入れた主税人や遊女たちもおそらく同じで、一度人生の道を踏み外し見放されている自分たち、もう神のもとへ帰ることなどできるとは思えなかったはずですが、イエスが与えてくださったチャンスを生かし、恥も外聞も捨てて悔い改めて神のもとへとやってきたのです。とても勇気のいることですが、実行しました。一方、ユダヤ人の指導者たちは、自分に悔い改めなど必要ないと耳を閉じ、考え直さなければならないのはイエスよお前だと拒否し、殺そうと考えます。で、このことは、次に続く別の例えでまた語られます。こうして彼らは思い直す機会を捨てたのです。私たちは神様の前に立つとき、隠し通せない汚れた思い、また行いを照らされるわけですが、主なる神は私たちがイエスの声に耳を傾け、思い直すチャンスを与えてくださいます。詩編の130編3節というところには、主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立てるでしょうという告白があります。もし私たちの罪に目を神様が留めるとするなら、とてもではないが神様の前に立つことはできないという正直な思いです。イエス・キリストによる救いの人生は、まず自分の歩みを考え直してみることから始まります。それはこの指導者たちがイエスに指摘されて答えを保留したように、自分の人生の中で保留したままになっている問題を包み隠さず主の前に出すことです。あのことは悪かった、あのことは間違いだったと明らかにすることで、たとえ恥ずかしい思いが伴ったとしても、真実に私たちが応答するならば、イエスの憐れみと許しが待っているのですから、決して恐れることはありません。私たちも立ち止まり、自分を振り返ってみましょう。今まで積み上げた人生を一旦壊すような作業になるかもしれませんが、それを実行するなら、私たちは神様に受け入れられ、神の子とされ、神の国へ扉は開かれ、そこに入っていくことができます。先ほどの詩編は次のように続きます。 しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。イスラエルよ、主を待て。主には恵みがあり、豊かな贖いがある。主はすべての不義からイスラエルを贖い出される。神は私たちが思い直すときに許しを与え、自分が許されたということに気づかせてくださいます。イエスの言葉の勧めに応じて、勇気を持って自分の歩みを思い直してみましょう。安らぐことのできる道がそこには開かれています。お祈りいたします。恵み深い神様、私たちに思い直す道を備えてくださりありがとうございます。この後になって思い直すということはとても勇気のいることでありますけれども、あなたはもし私たちが思い直して悪かったと神の前に悔い改め、新しい道を歩もうとするなら、あなたは許し、憐れみ、安らいだ道を備えていてくださる。そしてあなたの子として迎え、神の国へと招いてくださる、そういう方であられます。イエス様、どうぞ私たちをその道へと導いてくださって、あなたにより平安を得ることができますように、よろしくお願いいたします。これから1週間の歩みが、どうか大切な人生の答えに対してしっかりと思い直すことができる、顧みることができる時でありますようにお願いいたします。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。